はい、こんにちは。左大臣光永です。先日忠須の森を歩いていたら、目の前に何か揺れているので、よく見たら小さな芋虫が高い木の枝の上から糸を伸ばしてぶら下がって地上に降りようとしているところでした。風に揺られながら、ある程度は自分で角度や位置を調整しつつ、10分くらいかけて雑草の上に無事に降り立ちました。最後に自分が出した糸を断ち切るのに苦労していたようです。ミノムシは父に捨てられたみなしごであり、父を求めて父よ父よと言って泣くという話が枕草子にあり、松尾芭蕉はこの話に基づいてミノムシの声を聞く会を開催して、ミノムシの音を聞きに来よ草の井よという句を読みましたが、そんな芭蕉の昔もなんとなく思い浮かび、しみじみと心よいひとときでした。本日は平家物語巻の第7より、平家三門への連城です。本日は平家物語巻の第7より、平家三門への連城です。木曽義仲の上洛に際し、平家は比叡山に書状を送り、平家に味方するよう呼びかけます。しかし、比叡山はすでに源氏に味方することを決定した後でした。前回、延長からの続きです。平家三門への連女。平家はこれを知らずして、公伏御城領事は鬱憤も含める折伏なれば、語ろうとも世もなびかし、当家はいまだ三門のために綿を結ばず、三門また当家のために府中を存絶、三王大師に帰省して三千の周到を語らあばやとて、一門の苦行十人、同心連女の願書を書いて三門へ送る。その上に曰く、敬って申す。延暦寺をもって宇治寺に順次、日吉の社をもって宇治社として、一向天台の仏法を仰ぐべきこと。右、当家一族の友柄、ことに帰省することあり、四州遺憾となれば、A さんはこれ、桓武天皇の行、伝行大師、日東、貴重の後、遠遁の凶暴をこのところに広め、シャナの大会をそのうちに伝えてよりこの方、もっぱら仏法繁盛の霊屈として、鎮護国家の道場に備う。まさに今、伊豆の国の流人、源頼朝、その身の戸賀を食いす。かえって朝見をあざける。鹿のみならす。官房に組みして、同心をいたす源氏ら。義仲、行家いげ、党を結んで数あり。臨慶、遠慶、四国を領領し、都議、都公、万物を横領す。これによって、あるいは累体勲功の後を追い、あるいは当時、キューバの芸に任せて、速やかに続投を追討し、教頭を合伏すべきよし、いやしくも勅命を含んでしきりに征伐を企つ。ここに、巨輪、格欲の陣、官軍、利を得す、聖望天劇の意、逆類、勝つに乗るに似たり、もし、神明仏陀の華美にあらずは、いかでか本客の狂乱を沈めん。これをもって、一行、天台の仏法に帰し、二位、日吉の神恩を頼み立てまつるのみ。いかに言わんや、かたしけなく、神羅が脳僧を思えば、本願の余栄と一つべし。いよいよ尊重すべし。いよいよ苦行すべし。自今以後、三門に喜びやらば一門の喜びとし、鮭に憤りやらば一家の憤りとして、おのおの子孫に伝えて長く筆打せし。当時は春日の社、公伏氏をもって宇治社、宇治寺として、久しく発想大乗の衆を期す。平氏は日吉の社、延暦寺をもって宇治社、宇治寺として、間の当たり、炎日頓後の京にちぐせん。 彼は昔の遺跡なり、家のため栄光を思う。これは今の世紀なり、君のため追罰を請う。仰ぎ願わくは三能七社、王子眷属、東西漫山五宝少女、十二将軍日光学校、異王全贅、無二の丹勢を照らして、唯一の剣豪を垂れたまえ、しかればすなわち、邪暴激震の族、手を訓問につかね、暴虐三害の友柄、神戸を慶都に伝えん。よって当家の苦行ら、幾同音に雷をなして、規制、九段のごとし。樹山未行剣越前の神、平の圧孫道盛。樹山未行剣右近家の中将、平の圧孫助盛。定山未行左近家の権の中将兼伊予の神、平の圧孫これ盛。定山未行左近家の中将兼播磨の神、平の圧孫重衡。定山未行右衛門の神兼近江の遠海の神、平の圧孫清宗。三義定山未広大国右の大部兼首里の大部加賀の越中の神、平の圧孫常盛。寿二行中納言兼左兵衛の神、征夷大将軍、平の圧孫知盛。寿二行権中納言兼肥前の神、平の圧孫範盛。上二行権大納言兼出羽の道の区の阿節氏、平の圧孫頼盛。十一位平の圧孫宗盛。寿永二年七月五日の日、敬って申す。とぞ書かれたる。官樹これを哀れみたまいて、さうのうも披露せられす。中禅寺の御殿に込めて、三日家事して、その後、修徒に披露せらる。はじめはありとも見えざりし、一首の歌、願書の上巻きにできたり。平らかに、花咲く宿も年降れば、西へ傾く月とこそなれ。三能大師哀れみを垂れたまい、三千の衆と力を合わせよとなり。されども、年頃日頃の振る舞い、信慮にも互い、珍宝にも背きにければ、祈れどもかなわす、語らえどもなびかざりけり。大主、まことに、ことの体をば哀れみけれども、すでに源氏に同心の返帳を送る。今また、軽々しく、その儀を改むるにあたわす。とて、これを許容する衆ともなし。というわけで、平家からの協力要請を比叡山は断ったという話でした。次回、首相の都落ちに続きます。本日も、左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。